俳句の作りよう、高浜虚子。かつてある人の言葉に、虚子の俳話は、俗談、平和のうちに、俳諧の大乗を説くものなり、とあったことは、我が意を得た言である。近時は、平易に言って済むことを、公園めかしく説くことが流行である。私はそれに組みしない。大徳知識の法話に、かな法語なるものがある。不条同様にも分かるようにと、仏の大道をかなまじりの俗談平和に説くのである。読者、この書をもって俳諧のかな法語として見られよ。ホトトギス、大正2年11月号、以下掲載。虚子口述。1. まず17字を並べること。俳句を作ってみたいという考えがありながら、さてどういうふうにして手をつけ始めたらいいのかわからぬために、ついにその機会なしに過ぎる人がよほどあるようであります。私はそういうことを話す人にはいつも、何でもいいから17字を並べてごらんなさいとお答えするのであります。中にはまた、俳句を作るがために参考書も 2,3 冊読んでみたし、句集も 1,2 冊読んでみたが、どうもまだどうして作ったらいいのかわからぬという人があります。そういう人に私は、どうでもいいからとにかく17字を並べてごらんなさいとおすすめするのであります。何でも構わん、17字を2、3句並べてみて、その添削を他に請うということが俳句を作る第一歩であります。歌を習うのでも、三味線を弾くのでも、まず皮切りをするということがその芸術に足を踏み入れる第一歩でありますが、実際はこの皮切りが億劫なために、苦作の機会を見出しかねておる人が多いようであります。とにかく17字を並べてみるに限ります。けれども17字を並べるというだけでは、漠然としてよりどころがないかもしれません。それで私はとりあえずこうお勧めします。や、かな、けりのうち一つを使ってごらんなさい。そうして、左に一例として列記する式のもののうち、どれか一つを読んでごらんなさい。元日、門松、漫才、かるた、松のうち、勾配、春雨、彼岸、春の山、猫の恋、ホトトギス、ボタン、清水、さみだれ、富士詣、七夕、秋風、目白、椎の実、秋の暮れ、しぐれ、掛け恋、牡蠣、枯れ尾花、金さゆる。こう言ってもまだ諸君は、どんなふうに17字にするのか、ちょっと見当がつかないのに困るかもしれません。そこで私は、無造作にこれを17字にするお手本をお見せしましょう。元日や、この秋にある大乗へ。これは大正3年の元日の心持ちで、3年の秋には大正天皇の御即位式がある。そのめでたい年だということを元日に特に思い浮かべたのであります。門松を晦日の夜に立てしかな。これはよく私の家で経験することであります。何事も遅れがちの私の家では、正月の儲けというものもとかく大晦日の晩ぐらいにするのであります。 漫才の太鼓も歌で帰りけり。漫才は門に入ってくるといきなり太鼓を打つのが癖でありますが、それが太鼓を打たずに帰っていったというある特別な事実を苦にしたのであります。私の家ではかつて2匹も犬がいてよく吠えたものですから、漫才はいつも方法の体で帰りました。下の句を読んで取る国のカルタかな。私の故郷の松山では下の句を読んで下の句を取ります。国というのは故国の意味であります。松の内をはや船にありて浮かびけり。私は来年は三が日を済ませてからちょっと松山に帰国しようと思っています。松の内は瀬戸内海に浮かぶわけであります。勾配や西三角なる天が宿。鎌倉の西三角には紀州の付け家老であった水野家の菩提寺天寺の高勝寺があります。そこには白梅も紅梅もあります。春雨を吸い込む砂や浜屋敷。春雨に限らずいかなる大雨でも海岸近い砂地はぐんぐんと吸い込みます。今の私の家は水がたまって困るというようなことはありません。頂の大きな松や春の山。鎌倉の源氏山の頂には大きな松が2本あります。一匹は見えで鳴きけり猫の恋。一匹はちゃんと見えているが、他の一匹はどこにいるかわからぬ。しかし鳴いているのは確かに2匹であることを知っている場合であります。ホトトギス、鳴くという森の高さかな。この森でホトトギスが鳴くと人に話されて見上げた場合であります。鎌倉でも八幡の森ではよくホトトギスが鳴くそうであります。潮風を恐るる庭のボタンかな。これも鎌倉の実情であります。潮風さえ来ねば菊でもボタンでも鎌倉はよくできます。一度潮風の激しいのが来たら最後すっかりダメになってしまいます。カジボを下ろして飲みし清水かな。かつて藤沢から車で帰った時であります。大仏の表の方に湧いている清水を車夫はちょっとカジボを下ろしてうまそうに飲みました。床の間の古き壺やなさつき飴。私は古い大きな壺を一つ床の間の隅に置いています。いつも置いているのではありますが、その素焼きの汚れた壺はさつき飴の降る暗い日などことに心にしみて眺められます。富士詣で一度せしということが安堵かな。これは新人のためというのではありません。ただ人のよくする富士詣ということを自分も14年前に一度したことがあるということが一つの安心であるというのであります。もし一度も登っていないと人から富士詣の話を聞くたびにきっと縁迫を感じるに相違ありません。 一人富士詣に限らず、大概のことは一度やってみると案外なものでありますが、一度もやらない間はなんだかそのことが大層なことのように考えられて不安で、いつもその話が出るたびに一種の縁迫を感じるものであります。七夕の悪しき色紙に俳句かな。七夕の色紙は年々悪くなるようです。藁紙の粗末なのを見ると、いつも七夕というものの懐かしい感じまでが壊されそうになります。けれどもそれを忍んで俳句などをしたためるところに寂しい満足があります。寂しさや引っ越せし家の秋の風。天卓の仕立てはどことなく家に馴染みが薄く、落ち着かぬ心持ちのするものであります。同じ秋風でも吹き場所によって感じが違うのであります。庭の木に岸は目白や浜日和、海岸の庭にも時々彩りが来ます。彩りというのは秋になると渡ってくる毛色の美しい多くの小鳥のことであります。目白もその一つであります。山がかったところほどたくさんは来ませんが、天気の良い時など珍しく庭の木立に見出すことがあります。シイの実を胃腸を間近く拾いけり。シイの木とイチョウの木と並んであるようなところで、シイの実を拾った時の句と想像してください。これは神社の境内などで見るところで、そのイチョウの落ち葉も黄色くその辺に散らばっていることは自然に連想されることと思います。一人歌う、歌い寂しや秋の暮れ。歌いは一人歌うのは面白いものではありません。しかしいつもこちらの勝手な時に相手を見出し得るものではありませんから、やむを得ず一人歌うこともあります。そういう時はことに気乗りがせず、秋の日暮れの物寂しさが格別に感じられます。五六匹の犬庭に来し、しぐれかな。しぐれの降る頃の庭に交尾の犬が五六匹もぞろぞろと来ることがあります。私はそういう犬を見るたびに哀れを覚えます。掛け恋の来てしまいたる惨事かな。田舎の簡易な生活は掛け恋の来るのさえ簡単です。東京の下町などで見るような夜の12時を過ぎてもなお提灯の火の出入りするような光景は、寂しい鎌倉の町などでは見ることはできません。午後3時ごろにはもう大概な掛け恋は来てしまう年もあります。柿舟や道頓堀を戻りやし。道頓堀に芝居などを見に行ったその帰り道に、ちょっと柿舟に入って一杯やるようなことを想像したのであります。道潮や枯れ足混じり枯れ尾花。滑川などにも見る光景であります。冬になると岸に生えているススキも枯れ、水中の足も枯れて、ちょいと見ると足もススキも同じもののように見えているところに、潮が満ちてくるとその枯れ足も浸り、折れて地に垂れている尾花の先も浸るような光景であります。金さゆる 第六天を戻りっけり。今日の新聞は徳川慶喜公の皇居を報じています。徳川公の本邸は小石川の第六天にあります。あの辺りは夜分などは寂しいところです。そこで第六天を思い出してこの句を作ったのであります。冬になって鐘の音も冴えて聞こえる夜、第六天のところを通って家路に帰りつつある寂しい心持ちであります。私は出任せにこれらの句を作ってみました。少し俳句を作ったことのある人から見たら、あまりやりっぱなしすぎると言って非難されることと信じますが、俳句が決して難しいものでなく、無造作にできるものであることを明らかにするために、最も手近い例として、こういう句作を試みてみたのであります。いい句を作ってお目にかけたのではなく、無造作に作ってお目にかけたのです。もし、今まで億劫に思われていた方々も、こういう実例を見て、それでは一つ、俺も試みてみようか、という気になられたならば、結構なのであります。季題の一例として、私は25題を前に挙げたものでありますが、季題はまだこの他にいくらでもあるのであります。それは、清瀬なり、歳時期なりをご覧になったらすぐわかります。切れ字の一例としては、や、かな、けりの3つを前に挙げて、私はこの3つの作例をお目にかけたにすぎませんが、切れ字もなおこの他にいくらでもあります。それも、個人なり、懇人なりの句集をご覧になったらすぐお分かりになります。俳句とはどんなものか、でも申し上げましたように、意味と調子との切れるために使われた動詞なり副詞が、大概、切れ字として用いられるのであります。この冬を、ひげ蓄えてこもらんか、香炉、袴着て、ゆかしや、人の冬ごもり、四季、冬ごもり、仏壇の花枯れにけり、どうしても笑わぬ人と冬ごもり、乱調、冬ごもり、銭湯故郷へ帰りけり、左衛門、冬ごもり、我置いたりと思いけり、牛飯、冬ごもり、ある日鏡に眉をいぬ、極骨、具だぶつは主の名なり、冬ごもり、漱石、野狐の鶏狙う下よかな、天涯、下のよや、石前として敵の城、楽天、つわの葉の下にしとする小僧かな、式、私はや、下駄履いて乗る船の下、どう、奥下の白木を見ればわらじかな、白人。さて、こう切れ字に印をつけてみると、私が前に一例として出したや、かな、けりの3つの切れ字が比較的多いことが明瞭に証明されました。この3つは切れ字のうちで最も有力で また最も多く使われるものであります。その他、か、ぬ、なりの3つの切れ字のあることと、今一つ、冬ごもりという名詞に印のついているのに気がつかれましたでしょう。これは冬ごもりが切れ字の作用をしているのであって、詳しく言えば冬ごもりかなというべきかなの二字が省略されて、冬ごもりがその切れ字の働きを兼ねているものとみて差し支えないのであります。ざくりざくり踏み込む墓所の下柱、利平。この句のごときも下柱かなのかなが略されたものとみて差し支えないのであります。が、また都合によれば、踏み込む矢の矢が略されたものとみても差し支えないのであります。いな、矢の字を持ってくるまでもなく、無の字を接続した言葉と見ず、ここで一応意味の終始したものと見れば、無そのものが直ちに切れ字となるのであります。けれどもこれは主として意味の側から言うことで、調子の方から言えば、無は接続する意味のものとし、下柱の下にかなが略されているものとする方が主当かと考えられます。なお、この他に変わった切れ字のものを挙げると、山火事の天を焦がして下赤し、壮大、低く飛ぶ星あり、今宵霜降らん、東雲、赤霊の鬼像あられの弾かれし、壮大、橋に来てまたハラハラとあられ散る、火牛道、大いなるあられ転がりて縁に消えざる、虚子、玉あられ、たちまち来たりたちまちやむ、楽天、今日に行ってあられに傘をたたかれつ、不明、物思う窓をあられにたたかれき、不戦、あられ打つ石いかがとして水急なり、漱石。こんな類であります。すなわち普通の動詞、副詞は大概切れ字となるのであります。このことについては、俳句とはどんなものかの切れ字の変をご参照願いたいのであります。だから前に挙げた矢、かな、けりの3つでもよく、またその他のものでもようございますから、まず季題をつかまえてきて、それに切れ字を使って、それを17字にしてみるということが、俳句の道に入るためには第一の条件であります。私が前の作句の例に、現在の住まっている土地である鎌倉や、その他自分の身辺のことを主として取ったのは、材料は決して陶器にあるものでなく、極めて手近いところにあることを明らかにしたいがためでありました。何でも構わん、こういうふうに草句に第一歩を踏み出してみさえすれば、やがてそろそろと面白い句、価値のある句も作れるようになります。以上挙げた私の句のごときは、面白い句でも価値のある句でもありません。ただ俳句に第一歩を踏み入れるための実例としてお目にかけたのであります。近代、俳句についての拘束を打破してかかることを主張するものがありますが、 師団には何の拘束もない別の天地のあることを忘れてはいけません。拘束のない自由の天地を喜ぶ人は広い師団に入るのが良いではありませんか。比較的拘束の多い俳句の天地に入って強いて拘束打破を唱えるのは愚かなことであります。私は17時希代という拘束を喜んで俳句の天地におるものであります。この拘束あればこそ俳句の天地が存在するのであります。一旦俳句の門に入って後にはまた閣に入って閣を譲るの方もあります。狭いはずの17時の天地が案外狭くなくって、仏者が消し粒の中に三千大千世界を見出すようになるのであります。